So last week we started, I guess, our introduction to Romans. And today also, last week I kind of gave a general introduction sort of on how to read Romans.
先週は、ローマ人への手紙を読む抽象的な、まあ、全体図を、ご紹介させていただきました。
You know, as kind of my main point, kind of, you know, allow Romans to speak for itself. Allow questions you have to be questions and don't kind of come in with assumptions about Romans.
まあ、ローマ人への手紙を読むにあたって、質問があれば、その質問を残しておいて、勝手に、自分で判断とか、仮定をしないというようなことを、話しました。
Today I want to still talk about introduction. I want to talk about some introductory material to Romans.
まあ今日もローマ人への手紙の、紹介を続けてさせていただきたいと思っております。
But today I want to talk more about the history, the historical background on what is happening during the time of Paul writing Romans.
今日は当時の、ローマ人への手紙を書いた時の背景や文脈、歴史背景を見ていきたいと思っております。
And I guess as one image that I had for this series,why I'm taking a lot of time during introduction is that, you know, I think many of us agree that Romans is one of Paul's masterpiece works. It's his kind of climax work.
ローマ人への手紙は、パウロという作者が、書いた、masterpiece、傑作です。
Oh, man. And as such, because it's a masterpiece, you know, I don't want to rush into it.
パウロの傑作なので、まあ、しっかり時間を使いたいと思います。Mm.
And because it's a masterpiece, I had a picture of a roller coaster.
まあ、傑作なので、まあ、ローラーコースター、ジェットコースターの、イメージを思い浮かべました。
Okay. And last week and this week, we're climbing that initial hill of the roller coaster. Okay.
先週と、今日は、その、ジェットコースターを、登る際にの、まあ、登り坂をイメージ、mm-hmm. していただければと思います。
Okay. And next week, we're going to finally start reading Romans.
来週から、ローマ人への手紙を本格的に読んでいきます。
Okay. And I'll talk about some more introduction inside the book of Romans. And that'll be kind of the initial plateau point. Okay.
で、来週読むにあたって、まあ、ジェットコースターの、まあ、頂上の部分になると思います。
And at that point,You can see the whole landscape, you know, you can see everything, you can see the entire roller coaster below you, and that's what I want to show you next week.
で、その頂上に、行った時に、到達した時に、下を見上げ、見た時に全体図が、見えるように、なります。
Okay. And then Paul is going to justStart Romans, and it's going to go very fast and very quickly. His argument will go just rapid fire, one after another. And so after that, we're just going to go for a roller coaster ride.
で、パウロは、その頂上から降りるときに、まあ、すごい速いスピードで、一つの議題、二つの議題、三つの議題と、トントントンと、話していきます。
Okay. But so in order for us to appreciate this masterpiece, we need some time to get familiar with the introduction and allow kind of the introduction to form the way we read Romans.
まあ、ローマ人、への手紙を深く味わうために、 このイントロダクション、まあ、紹介の部分を、しっかりやっていく必要があります。
And another image I had was a tour guide.
もう一つの、イメージを思い浮かべたのが、ツアーガイドという、概念です。
Okay. Has anybody recently taken a tour with a tour guide?
つい最近、観光に、行かれて、ガイドさんがついた、観光を思い浮かべていただけないでしょうか。
Yeah. Anybody taken a no?
What? 行ったことある、
no? Recently, no?
行ったことある方。
No. Ever in your life. we've all maybe experienced some time, right? For me, I was studying abroad. I was in Tokyo studying in my college year.
東京で私が大学で、まあ、留学時代ですね。
And we went to Kyoto.
京都に、ある日行きました。
And we went to a temple. I think it's a very famous temple, 龍安寺。
龍安寺という場所へ行きました。
And I really like 龍安寺. It's very Has any of you been? Yeah, maybe no. Yeah.
龍安寺という場所に行ったことある方。
It's very peaceful.
すごく、平和的なんですね。Mm-hmm.
It's a rock garden.
それはあのいろんな、岩がある、日本庭園です。
Mm-hmm. And you could just sit on the kind of, I don't know, the porch, I guess you can sit on the platform and just look at the rocks and it's very peaceful, it's very nice.
そして、まあ、ある、まあ、平たい場所に座って、全体を眺めれるんですけれども。
But what made this rock garden more interesting was the fact that this tour guide came and explained what these rocks were, what they symbolized.
で、そちらの、平たい場所に座った時に、ガイドさんが、各岩の説明をしてくださるんですね。
He explained that there are actually 13 rocks.
で、実際に、13個の、岩が、そちらにありました。
But from anywhere in the temple, from anywhere on that porch, you can only see 12.
そちらの平たい場所から、全体を眺めたときに、実際には、12個の岩しか見えない。なかったっ
す。And what's even more interesting is that if you look at it from the top, he said that the rocks are in shape of the kanji kokoro, the heart.
で、その、場所から、全体を見たときに、その岩が、心という漢字に、見立てて、並べられている。
And when after he explained that to me, wow, it,I just had a greater appreciation for this rock garden.
で、その心という文字を見たときに、心から本当にあのその岩の日本庭園を、味わうことが深く味わうことができました。
You know, I the way I look at it has was changed forever.
で、私が、その、庭園を見るにあたって本当に見方がガラッと変わりました。
And so that's kind of what I want to do for you in Romans.
で、この見方を変えるっていうことについて、見方を変えるっていう概念を、まあ、意識しながら、ローマ書を見ていきたいと思います。
But what's even more is that I went on a tour, this time in Paris.
で、もう一つ、思い浮かべたのが、私がパリに行った時ですね、
and in that museum, they just have numbers next to the painting.
で、ある、あの、博物館に、美術館に行った時に、ある絵がありまして、で、その絵の部分に、ある番号がありました。
And next to each painting, there's a certain number on all the paintings.
で、各、絵に絵画に、番号が、付けられていました。
And then at the front desk, they give you like a portable headset, and all you have to do is push in the number, and you can hear the explanation of any painting you want. You just type in the number, and And they'll give it to you.
で、その海岸の前に来た時に、番号が書いて振ってあって、自動、音声説明機器を、耳に当てた状態でその、番号を押すと、説明が流れてきます。
And so that way, you know, I'm not kind of distracted by, you know, who's talking, and I can just focus on the painting and allow the recording to just kind of flow in the background, and I can just, wow, just appreciate the painting.
で、周りの周囲の、雑談が聞こえなくて、その絵画と説明に 100% 集中できるわけですね。
And so hopefully through reading Romans, I want to just kind of my explanations, I want that to just be in the background for your appreciation with God, for your relationship with God, and to just focus on Jesus.
ね、まあ、あのローマ人への手紙を読むにあたって 100%、イエス様に集中していただいて深く味わっていただきたいと思います。
And so let's start by looking at Romans, kind of the background to Romans.
ローマ人への手紙の文脈、背景を見ていきたいと思います。
Okay. So, first of all, Romans. What type of literature is Romans?
ローマ人への手紙はどういった文学のスタイルでしょうか?
Yeah, well, like what style?Is Romans? It's a very simple answer, actually. It's a letter, right?
これは手紙です。
You know, I think when we did Romans, maybe I forget, like 3 years ago, we talked about this also. But in a letter, like we write letters now too.
私たちは、今でも手紙を書きます。
Maybe not, you know, on a piece of paper, but you know, we write letters maybe on computers now.
まあ、ほとんどの人はもうあのコンピューターを使って、まあ、Eメールとかで手紙を書くかもしれません。
Yeah. Has anybody written like letters on paper recently? Oh, okay, yeah, yeah. It's a very different feeling from a regular like an internet email. You know, it's very. Why is it different? What's the difference in the feeling? Why do you write letters?
手紙を書くにあたってコンピューターを使うのとどう違うんでしょうか?
You have to prepare a lot. Prepare
the proper word, the proper
grammar. Yeah.
And still, you have to communicate what you want to say.
Yeah, that's true. Because you can't make mistakes. Yeah.
Worst of all, my writing is bad.
Oh, okay. So you have to take time to write.
まあある方が、よしこさんが、そうですね。あの、まあ、手紙を書くにあたって、あのいろいろまず考えないといけないんですね。文脈構成、そして、言葉の、選択。まあ、いろいろ考えることがあるので、まあ、字も練習しないといけない、いろいろありますので、やっぱりメールを書くのとは全く違います。
And I think when we write a letter on paper, I think it makes it more personal. I think it adds a little personal touch. You know?
で紙に文字を書くときに、手紙を書くときに、やっぱりあのもっと気持ちがこもって、その人に対して書いてるっていう、mm-hmm. あの心が、深く伝わるような気がします、
ね。Yeah, you know, it's nice to receive like a happy birthday on your internet, you know, or Facebook. But it's so much different when you get a letter in the mailbox, you know, and it's like, whoa, it's kind of, yeah, it's very personal and it's very nice.
まあ、Facebook とかメールと違って、まあ、ハッピーバースデーってあのお誕生日おめでとうっていうふうに、祝いをお祝いをもらうのにはやっぱり手紙でもらった方が深く個人的に心が通じるものがありますね。
And so I think when we read Romans, we want to keep that in our minds, that it is a letter.
まあ、ローマ人への手紙を読むときに、これは手紙ですということを念頭に置いて読んでいただきたいですね。
You know, it was an actual letter written by somebody to somebody.
まあ、あのローマ人への手紙は、ある、筆者が、ある、受け取り人に書いた、手紙です。
Yeah, because sometimes when we read Romans, I don't know, I sometimes come to it like a theology book, or, you know, I kind of come to it as like a treatise or like a, you know, a report.
ローマ人への手紙を、まあ、あのいろんな方が説明されるときは、あの神学書みたいな、あの固いイメージがあるかもしれませんが、報告書とか、
うん、
あのそうですね、神学書というようなイメージがありますけれども、
you know, and of course it does have a lot of theology in it. It's very dense. It's very deep theology material.
確かに、あの深い神学的な、要素が、いろいろ含まれていますけれども。
But like we read today in Psalms, Psalms also has a lot of theology in it.
今日詩編、まあ録音する前に読みましたけれども、詩編にもやはり多くの、神学的要素が含まれています。
And so I think we have to remember that Paul, he wasn't trying to write a theological textbook.
一つ、覚えていただきたいのは、パウロがこのローマ人への手紙を書くときに、彼は神学書あるいは神学の、テキスト、教科書を書くような、ことは行っておりません。
You know, he was writing a letter.
彼は手紙を書いておりました。個人的な手紙です。
Okay. And the next point about letters is that, like I said, there has to be a writer.
ね、手紙を書くにはやはり、その筆者が必要ですね。
And a receiver.
そして、受け取りにあるいは読者が必要ですね。
And there has to be one more component to a letter. One more component, one more.
でもう一つ、
factor.
部分、要素が、あります。
What is that?
それは何でしょうか
？In a letter. I'm sorry.What? 送る人 Oh, the sender. The 運ぶ人 the mail. The deliverer. Okay, that's true. Okay, I wasn't thinking of that, but that is true. In a future message, I think I'll talk about that. But, the paper, okay, the material. Okay, that's true.
A pen, paper,
yes.The theme, okay, good. There's always a purpose, a point to the letter, right?
まあ、あの手紙を書くときに必ず目的とか主題がありますね。
You know, if I write a birthday card, there's a purpose. I want to say happy birthday. There's a greeting.
まあ、あのお誕生日おめでとうって、お祝い、の手紙を書くときにはやはり目的がありますね。
And so, I want to look at those three components today.
今日は、その、筆者、読者、目的の3つの、mm-hmm. ポイントを押さえていきたいと思います。
Okay, and they may be very easy, maybe very obvious, but I want to keep that in mind, okay, that there is an actual someone who writes it, and there is an actual person that receives this letter, and within that letter, there's a purpose, there's a point to the message.
まあ、ですので、作者、そして読む側の読者、そして、それに付随する、しっかりした、目的が、書かれているということを念頭に置いていただきたいと思います。
Mm-hmm. So the writer, everybody, who is the writer of Romans?、
ローマ人への手紙の作者は誰でしょうか？筆者は誰でしょうか？
Paul. Hey, very good. Yes, it's Paul. Right. And who is the receiver?Very easy.
そして、読者は、誰でしょうか
Well, maybe not too easy, but... It's the people in Rome. Yeah, the Romans. But more specifically, a little more specifically. The Rome, yes, the Christians in Rome. Yes, good, good. Okay. And the message, the purpose, the point is a little bit tricky. What is the purpose of Romans? Why does Paul feel that he has to write this letter to the Roman Christians?
ローマ人への手紙は、ローマにいた、クリスチャンたちに宛てられた手紙なんですけれども、なぜ、これを書く必要があったのでしょうか。
And for this, you need to know some history.
それを知るには、やはり、歴史的な背景を知る必要があります。
So, talking about some history in this time, in AD 49,
紀元後ですね、49年、
the emperor right now is Claudius.
当時の、皇帝はクローディアスという、皇帝でした。
And what Claudius did at that time was that there was a big anti-Jewish sentiment in Rome. There was the Emperor Claudius really hated Jews and he didn't like them.
クローディアス皇帝の、時に、イスラエル人、あ、ごめんなさい、ユダヤ人ですね。ユダヤ人、反ユダヤ、人的な活動が、大きく起こっておりました。
And what Claudius did in AD 49 was that he expelled all Jews from Rome.
クローディアス皇帝が、当時の、ユダヤ人をすべて、ローマ帝国から追い出しました。
Okay. But in AD 54, Claudius dies.
しかし、紀元後54年に、クローディアス、皇帝が亡くなりました。
The new emperor is Nero.
新しい皇帝はニロという皇帝でした。
And what Nero did was that he said, hey, Jews, come back. It's okay. There's nothing to fear. Come back and you can live in Rome again.
ニロ皇帝は、ユダヤ人たちに、戻ってきていいよって、何も、被害がないと思っていますから、戻ってきてくださいと言いました。
Okay. But what happened in the churches then is that there's 5 years of these Jewish. So when I say Jews, it means Jews and Jewish Christians. They left the churches for 5 years.
まあユダヤ人と先ほどお伝えしましたけれども、ユダヤ人とユダヤ人クリスチャン。
Yeah.
この2つのグループがありまして、彼らが戻ってきました。
Right. After 5 years,
ね。5年してからですね。
But the thing is that even before they left in AD 49, there was a huge tension between Jewish Christians and Gentile Christians.
紀元後49年の時にですね、ユダヤ人クリスチャンと、異邦人、まあユダヤ人以外のクリスチャン同士が対立しておりました。
And that's actually a big theme for many of the letters. It keeps coming up, this theme of this tension between Gentile Christians and Jewish Christians.
で、まあ、歴史的な背景にですね、これから新約聖書、まあ、ローマ人以外の、手紙も読んでいきますけれども、背景に、ユダヤ人クリスチャンと、異邦人クリスチャン同士が、対立しているということが、見えてきます。
Okay. And so when they left, okay, the Gentile Christians, the churches, if you can imagine this, okay, in the church, The city of Rome at that time was about a million people.
ローマ市の、当時の、人口は、100万人ぐらいおりました。
So it's about maybe the size of Kobe, I guess.
まあ、だいたい100神戸ぐらいの、人口でしょうか。
The church population was about 100.
で、教会の、人口は、100人しかおりません
でした。So it wasn't that big a population. You know, there were many house churches, and the total number of Christians were probably in the hundreds, some hundreds of people.
まあ、あの、実際の教会以外にも、あの、ホーム教会ですね、が、家庭教会がありましたけれども、まあ、それを合わせると、数百に上ると思いますが、
And within those house churches, so one church, I don't know, could be about like just like this size right here.
で、まあ、あの、それらの、家庭教会では、まあ、私たちが今仲間でいるような、まあ、10人ぐらいの、教会もあったでしょう。
And maybe, you know, like this half would be Jewish Christians, and that side would be Gentile Christians.
まあ、この教室の半分は、異邦人のクリスチャンで、残りの半分はもしかしたら、ユダヤ人のクリスチャンだったかもしれません。
But we don't like each other.
でも、お互いが、憎むあるいは嫌っておりました。
Okay. And the reasons I'll talk more as we get into Romans. But just know right now that they didn't like each other.
お互いはあまり、あまり好きではありませんでした。
And then now we have to leave because the emperor says you have to leave. So we're gone. This half of the church.
で、まあクロディアスの時に、は、まあユダヤ人のクリスチャンが、まあ主に半分ぐらいが、亡くなったとします。いなくなったとします。
And so now, if you're that side of the church, things are kind of nice.
で、まあ異邦人のクリスチャン、たちは、まあ心地よいというような、気持ちになるかもしれません。
You know, and for five years that continues. It's like, hey, you know, the Jews are gone. All right, this is our church now.
で、5年間はユダヤ人クリスチャンがいない状況が続きました。
You know, and plus during the five years, there's more and more Gentile Christians. There's more Gentiles becoming Christians. So the church is getting bigger, and there's no Jewish Christians anymore. It's just all Gentiles, ね。
で、この5年間で、まあ、異邦人のクリスチャンたちが、の数が増えていきました。
You know? But then, in AD 54, we come back!
ただ、紀元後54年ですね、5年後ですね、ユダヤ人クリスチャンが戻ってきました。
Yeah, in AD 54, ね。We come back to our church, ね。
で、
The Jewish Christians
come back. ユダヤ人クリスチャンたちが戻ってきました。
You know? Now there's two things going on. The church has become bigger. And so just the atmosphere is different.
二つのことが起こっています。まず一つ目に、ユダヤ人のクリスチャンが戻ってきました。雰囲気が変わっていますね。
You know, because it's gotten bigger, ね。
なぜなら教会はだいぶ大きくなっておりました。
But then there's also the factor, the fact that it's all Gentile Christians and they've been running the church for the past five years, and we come in there, you can kind of imagine the tension in the church, ね。
で、まあ、あの、この5年間の間に、ユダヤ人、あ、ごめんなさい、異邦人クリスチャンたちが、教会を運営していたために、まあ、ユダヤ人クリスチャンが戻ってきたときに、違和感を感じるわけですね。
You know, it's like, if you've been, you know, here for the past five years, and all of a sudden, these guys that you didn't like came back, it's like, oh, come on, who are you guys? Go away again, you know? It's like, why are you here?
まあ、ユダヤ人クリスチャンたちが戻ってきたときに、異邦人クリスチャンたちからしたら、なぜ戻ってきたのっていうような質問を投げかけるかもしれません。
But if you're the Jewish Christian side, you're like, hey, this was actually our church to begin with.
しかし、ユダヤ人クリスチャンからしたら、もともとは私たちが始めた教会じゃないか。というような質問になります。
So this is a very, very small, short summary of kind of the tension that's been going on. I'll talk more deeply about it, you know, as we go on. But this is a very kind of, short, brief summary of the tension at the church at that time.
まあ、今お話ししたことが、当時の、ローマでの、教会、諸教会たちに、起こっていた、実際の、まあ、短い、概要になります。
Mm-hmm. And so where's Paul at this time?
パウロは、この間何をしてたんでしょうか。でどこにいたんでしょうか。
Anybody know where Paul was when he wrote Romans?
パウロは、このローマ人への手紙を書いたときにどこにいたと思いますか。
Can you take a guess? Yeah. Ah, okay. It's earlier.
Earlier.
He's not in Rome yet. まだローマにはいない。Any other? Yes, before he goes to Rome, 何してたパウロは? What was he doing? I left him off. Okay. What was Paul doing before he gets arrested and sent to Rome? What was he doing?
パウロが
in Acts.
ローマ帝国の政府に捕まる前に、まあ、どこにいたでしょう。
Jerusalem? Okay, we're getting better. We're getting better. But what was he famous for? What was Paul famous for? What did he do?
パウロは何で有名になったんですか?
In Asia, what did he do?
まあ、当時の、小アジアという地域で、なぜ有名になったんでしょうか?
What did he do?Yeah. He was a missionary in the Asia Minor, Turkey, Greece area.
パウロは伝道旅行を行っておりました。特にギリシャとかトルコ、当時は小アジアという場所。
How many missionary journeys did he do?
パウロはいくつの伝道旅行に出かけたでしょうか?
Yes, three. Good. Okay. And Paul, on his last missionary journey, the third missionary journey, he is now in Corinth.
パウロは三回目の伝道旅行にはコリントという都市におりました。
In AD 57, he is writing Romans.
紀元後57年に、ローマ人への手紙を、パウロは書きました。
So Paul, at this point, he's been doing missions for about 20 years. He's been going around planting churches, helping churches for 20 years.
パウロはこの伝道旅行で、各地域を回って、いろんな教会を、設立していきました。
Okay. And...Do you know, this is kind of a Bible trivia question. Do you know what Paul's first letter was that he wrote?
まあ、ちょっとゲーム的な質問になるんですけれども、パウロが初めに書いた、手紙は、手紙あるいは書は、何だったんでしょうか?
Any guess? Take a guess. Okay. Any guess?
何でもいいです。
Corinthians? Okay, Corinthians. Okay.Because he's in Corinth. Anybody else? Galatians? Anybody else? You just said it's in Bible. Any other? Take a guess. No idea. Take a guess. No. Okay, the first one was Galatians.
初めに書かれたのは、ガラテアへの手紙でした。
And then next, Thessalonians.
その次にテサロニケへの
And then it's Corinthians.
最後に、コリントへの手紙。
And then it's Romans.
あ、ごめんなさい。その次に、ローマ人への手紙を書きました。
Okay. But you know what's interesting? This is also kind of Bible trivia. But why is Romans the first one after Acts?、
これも、まあ、
why is it the first one?
ゲーム的な質問になるんですけども、なぜ、ローマ人への手紙が、順番的にですね、初め聖書の順番的になぜ初めになっているのか。
You know, for example, you know, in modern contemporary style books, we like to read chronologically.
まあ、近年の、現代的な本では、本を読むときに、初めに書かれた、書から、順番に、書いていきますね。
You know, usually we like to know about a person's childhood and then what he did during his teenage years and then his adult life and then maybe his older years.
まあ、ある人の伝記では、その、まあ、ある人の生い立ちから始まって、まあ、死ぬ、まあ、どういう子供時代を過ごして、大人時代を過ごして、っていうような順番になって、あらすじになっていきますけど。
You know, I think just modern day thinking, that's just how we are used to thinking.
私たちの、近代的な考え方ではそういうふうな、順番になっていきますけれども。
You know, but people of these days, they didn't really, think that way. They didn't really, you know, it wasn't that important, I guess.Chronology wasn't that important to them as it is to us.
Chronology.
時系列。
あの、まあ、当時の、人たちは、時系列で、文章を書いていかないといけないという概念はあまり、強くなかったようです。
You know, and even for Hebrews, you know, so, back in the Old Testament, you know, they don't write things chronologically. It kind of jumps all over, and but they didn't really care. It didn't matter.
ヘブライ人への、手紙。
Oh, no, the Hebrews, when they wrote, the Old Testament.
ヘブライ人たちが、まあ、旧約書を書いたときには、そういったあの時系列の書き方は、しておりませんでした。
So why is Romans first?
なぜ、
what do you think?
パウロが書いた、手紙の中で、ローマ書が、聖書の中で、初めに来ているんでしょうか。
Take a guess, because nobody actually knows the right answer.
Who made this order?
Who made this order? When? Okay, that's a good question too. いつそのね。ねね、そうそう。When? I'm actually sorry. I don't know that answer. I don't know the early.Church fathers who put this together, probably. Wow, I don't know. I don't want to take a guess because I don't really know. I can find that out. I can let you know next week. But it's in the first couple centuries. But yeah. Yeah. That importance.Kind of. It's in actually based on the size of the book. Yeah. it's actually kind of a simple answer. Yeah, yeah. So Romans is the biggest one, and then Corinthians, and you have the other one after.
あの一番あのわかりやすいポイントではあのローマ人への手紙が一番文章的に長かったわけですね。
I guess grouped by size and author.
まあ、あの聖書で、書かれたあの書物をあの、整理するにあたってですね、まあ、あの 書物の各書の、長さと、作者で、まとめておりました。
Because Hebrews is also long.But we don't really know who wrote Hebrews, so it's kind of after Paul's section. So everything Paul wrote is in one section, and within that section, Romans was the longest, so Romans comes first, and then Corinthians, and then Galatians, and so on, until we hit different authors, and then they come in order until the end is John.
で、まあ、あの、新約なんですけれども、あの、まあ、ローマ人への手紙の後、コリントへの手紙、そしてガラティアへの手紙と続いていきますけれども、これらはパウロが書いた手紙を一つの部分にまとめた後に、次の作者に移っていきます。
So what I like to do, I guess just for ease of reading is to just take it in order of the Bible. Just, you know, so next is Romans, and then we'll do Corinthians after that.
私たちがあの読んでいくにあたって、まあ、ローマ人への手紙を読んだ後に、コリントへの手紙を読んでいきます。
Okay. But so I guess to kind of wrap things up, the introduction, why do I want to talk about context anyway? Why the importance of talking about context now?
次に、文脈、背景を理解する重要さについて話したいと思います。
You know, for me, history was never interesting. It was never.
私にとって歴史は、あの、あまり面白い、学問ではありませんでした。
You know, it just kind of never applied to my life. I didn't care to like something that happened long ago, and why bother?
私にとって、実際的な、引用活用することができませんでした。
You know, but you know, if we want to know, for example, about a war, if we watch a war movie, you know, it's interesting to find out how the war actually started. You know, and you don't see that in the movie, but you know, after researching and you find out, wow, this country and this country was fighting, and oh, that's how it happened. It actually allows you to appreciate the movie better when you know the history.
戦争や戦争映画を見る時にあたって、歴史背景を、しっかり理解した上で、見れば、もっと、面白く見れますね。
And hopefully the same is true with Romans too.
ローマ人への手紙を読む時にも同じことが言えるのではないでしょうか。
And one more point about context that I want us to keep in mind is thatThe Bible, any part of the Bible, it was not written in a vacuum.
Vacuum.
It wasn't written outside of world history and culture and society. It was written in a particular, by a real person to real people within the context of history. Hmm.
まあ、ローマ人への手紙を書いた時にはやはりその当時の、時代背景そして その、特定ある特定の文化、歴史、があって書かれました。
Because it's easy to take a book like Romans and to just read like, a verse, and apply it to my life now.
ローマ人への手紙を読むときに、まあ、あの聖句の一節あるいは二節をかじって私たちの生活に活用することは可能ですが。
Okay. Like for example, I think all of us know, like Romans, maybe 3:23 or something.
まあ、ある、例題を見ていきましょうか。ローマ人への手紙三章の
23節。You know, can somebody read Romans 3:23? Kazu-san. はい。
すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができる。
Okay. Oh, okay. And maybe some people know, Romans 11:33.
ローマ人への手紙、11章、33節、
ケンケンメリトダさん、And these verses are nice. It's good.
まあ、これらの聖句は確かに、素晴らしいんですけれども。
But what I want us to realize is that these verses have a context.
私たちが気づかないといけないのは、これらの聖句が書かれた、背景、文脈を知る必要があります。
These are God's truths, and so it applies to us today.
主が書かれた真実なので、今日の私たちにも、活用 有効的に活用できる聖句でもあります。
But when Paul wrote it, he had a very specific point in mind when he wrote it.
しかし、パウロが、当時、書いたこれらの文章には、当時の、クリスチャンや、人間に、深く、関連づけられる、深い目的がありました。
You know, he didn't have some people in Kobe 2000 years later in mind when he wrote this.
パウロが、この手紙を書いた時には、当時から2000年後の今、私たちのような人たちに、まあ、例えば神戸の人たちに書いたというような、文脈ではあります。
So we have to be careful when we read things like this that, yeah, okay, Paul was writing to very specific people 2000 years ago.
パウロはある特定の、グループ、特定の人たちに、書いたということを、覚えておいてください。
Okay. And then lastly, I guess,why I want to spend so much time with the introduction,there's a nice verse in 2 Peter about Paul.、
まあ、紹介するにあたって本当に、素晴らしい聖句があるんですけれども、第2ペテロへの手紙3章15節から16節を見ていきたいと思います。
Yeah, so 2 Peter 3:15 and 16. じゃあ、Cookie, can you? マスミさん。
シングルダ
ー。マスミさんじゃ。
ピーター、ホーソ
ー。いや。
第三章。
三。2 Peter 三。
十五节到十六节。
You can find it, Cookie. No. 15, 16.
Hi.
English. In English. Oh, in English.
And upon the long suffering of our Lord in salvation, even as our brother Paul also according to the wisdom given unto him.
And 16 too.
And 16.
It's okay. Yeah, it's okay.
But also in all his epitomes, speaking in name of living things, in which are some things hard to be understood, which they are.On them and on stable race, as they do also the other scriptures unto their
instruction. Yeah, it's funny. Peter was, you know, one of the very close disciples of Jesus.
Petro はあのイエスキリストのに一番近い側近でした。
You know, if somebody understood Jesus, you would think it's Peter.
本当に、イエス様のことを理解してるとしたら、ペテロを思い浮かべるかもしれません。
But even Peter, he says, "Wow, the things that Paul writes, they're a little bit tricky."
ペテロ、そのペテロが、パウロが書いた、手紙に対しても、本当に、理解しにくいと書いております。
Okay. And one more in Hebrews.、
もう一つ、聖句を見ていきたいと思います。ヘブライ。
Hebrews
5. 人への手紙、5章。
11
to 14. 11節から14節を読んでみたいと思います。
Okay. じゃあ、マスミさん、そこ。ヘブル書5章11から14。
憲法を、まだ実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の書法を教えてもらわではならず、また硬い食物の代わりに土を必要とする始末だからです。土を飲んでいるものは誰でも幼子ですから、木の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです
。Things of Paul, it's not going to be easy.
まあこちらを、読まれたように、聖書あるいはローマ書、ローマ人への手紙を読む、には、やはり、少し、苦労をかけます。
You know, but it doesn't mean that we cannot understand it. It just takes time and energy.
しかし、全く、理解できないというものでもありません。時間と、労力をかければ、読めます。
You know, and so like I said last week, you know, love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. ね、this is going to be a mind exercise when we read Romans.
先週もお話しいたしましたけども、主を心を持って思いを尽くして、力を尽くして、愛しなさいと書いてあります。
You know, I think when we read Psalms, it's more from the heart that we can connect with God.
詩編を読むときには、心に、通じる、ものがあるかもしれませんが。
Okay. But when we read Romans, it's going to be from the mind, and we're going to train our mind, exercise our brain. Okay?
ローマ人への手紙を読むときには、私たちの、意思、脳も鍛える、ようになってきます。
But know that after we do that, there will be great rewards also.
しかし、これらを読んだ後に、本当に素晴らしい、報酬、が待っております。
Because like I said last week, there are many great people of Christian faith whose lives were changed reading Romans.
多くの、クリスチャンたちが、ローマ人への手紙を読んだ時に、人生が一つ一つと変わって、いっています。
And I want our faith to grow as well as we go through this book called Romans.
私たちも同じように人生が変わるように期待しています。
So, get ready. I'm very excited for this series. So get ready. And yeah, when you have time, read Romans. Just, you know, skim read Romans.
ですので、私たちは心と思いを準備して、このローマ人への手紙を、攻略し、していきたいと思います。
Okay, so last week I suggested skim reading Romans. Okay, just skim read all the way through. Don't get bogged down on questions. If you have questions, just write it on the side. Come back to it later. But just go through. Look at the flow of Romans.
ローマ人への手紙を読むときに、先週もお話ししましたけども、速読していただいて、全体の流れを、絵にして、読んでいっていただきたいですね。
And what I want to suggest this week when you read Romans is look for section breaks. Look for where does the topic change? Where does the theme change? Well, you know, when Paul is writing.
パウロが書いたこのローマ人への手紙を読むにあたって、どこで、議題が変わっているのか、その、初めのポイントを、押さえてください。
Okay. Try and look for that this week as you're reading Romans.
今週ローマ人への手紙を読むにあたってそういったことを念頭に置いてください。
Okay. So let me pray and then let's read a little bit too today again. Okay. Before we finish church. So yeah, let me pray.
お祈りします。
Yeah, Father God. We thank you for this time where we can just kind of look at this book called Romans, kind of looking at the history that Paul wrote this, because God, you are a God of history. You work through lives, real lives in real time. And so, Lord God, may we come to a greater appreciation of this book. And as we do so, may we come to a greater appreciation of you and deepen our relationship with you, Father God. And may we wrestle, Lord God, may we wrestle with these issues that Paul is writing. And as we do, Lord God, may we come out like Jacob with a new identity, as you call Jacob Israel. And Israel, as it means, wrestles with God. May we too come to wrestle with you, and you give us a deeper faith and a new identity and a new, stronger relationship with you, Father God. So, Lord God, be with us all this week as we meditate on your word, meditate on our relationship with you, Father God. We love you. Thank you for Jesus. In Jesus' name, amen. Amen.